レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4kg MC のジョニーですけどね、ってちょっと待った、今あれですよ、あのねですか、日テレのドラマアンネですか、なんかやってますよ、あの GC バイバイみたいなやつ、暗いドラマ。なんであの坂本雄二さんって人は暗い話ばっか書くんでしょうね。あれもそうですよ、最高の離婚とエーターのドラマもそう、この人ですよね。あれも結局暗いんだよね、蓋開けてみると必ずあれなんだよ、やってんのガッチャマンとかそういうヒーロー戦隊ものと変わんないからね。あの40分まで、いや40分までガヤガヤガヤガヤやってるわけで、明るい話かなと思ったら最後の10分ぐらいすんごい暗い話を入れるんだよ、内向的な、そういう構成になってんだあれ全部。で俺この人の癖なんだろうなと思って、日本のドラマ面白くない、いやいや海外だったら面白かったと言ったら、まあそんなことないでしょうけど、そういうこと思っちゃって、坂本雄二は俺あんま買わないんだよね。だからいいとこもあるんでしょうけど、それが売りなのかね。暗い方がドラマ流行りますからね、あんま明るくしてヒットしたドラマってのだめぐらいじゃないですか。あとあれ、あの F4 花より団子、花より団子とかねぐらいなもんで、あとパッと思いつかない、だいたいヒットしたドラマって暗いんですよ。人間失格、高校教師未成年ね、聖者の行進と全部暗い。あとあのほら、あの若者たちの全てじゃないや、あの証券会社で自殺しちゃうやつ、なんだっけあれ、唐沢さんの、俺全部野島真司くくりで喋ってますけどね今俺。うーちゃんがもう今のドラ流行ってるドラマ、あ暗いドラマばっかりじゃない、あれが流行った、あの私失敗しませんからかね、うん、その代わり成功もしませんって言ったやつ、あのそんなことないやね。ドクター X、 すごい名前の人、大文字京子ね、あれが流行、美智子ですね、あれそうでした、あのこの間見ましたけどね、あの見てたらキューバに行ったっつうんだけど、あ多分あれ稲川元子って撮ってんだろうなと思うと、きっと俺の知り合いが何人かいたんじゃないかと思って冷静に見たっつうのありましたけどね。そうそうそう、それがあるんだ。いやだから今今週あれですよ、先週のネタのなさに続いて今週もネタないんですよ。いや失敗したなと思って、あのオリエント急行の話はね今週にしとくべきだったんじゃないかと思いつつ、今週のテーマは何よりもですね、またその話かよって言われたらそれまでですけどね、それまでだけども、恋煩いですよ俺。いや新しくないのそれが、また例の子ですよ、名前も出したがねえや、もう本当についに皆さん、ね、例の、あのいつもの子ですね、あのレディオ 2.4kg レギュラーですよね、なんですけどね、ついに LINE が既読つかなくなりましたよ皆さん、どう思います、こんな悲しいことってあります、ないですよ、あのもうね死んでしまいたいと思うぐらい心はかきむしられる。でちょっと一回落ち着いた、そう一回落ち着いたんです、一回落ち着いたんですが、これデートを重ねるごとにその子を思い出していくっていう今悪循環にはまってるんですよね私。でなんとね来月、あ皆さん聞くときはもう2月の5日ですかね、これ4日ぐらいに多分配信になるかなと思うんですが、その時点2月の時点でもう3件デート決まってるんですよ、それぞれ別の子ですね、大したもんだこれ。で3月ももうデート1件決まりそうなんですよ、すごい、もう今年だけでこの3ヶ月だけで7件デートこなしてるわけ俺は、ね、結構なプレイボーイですよ、まあ、みんな抱いてるんですけどね、あそれ嘘なんだけども、だからそうなるとなんでしょう、いや そのそれぞれの女性皆さん素敵よ本当に、あの今年のテーマは女性心理を知るですから、そうすると僕はあんま過去にとらわれない、これうーちゃんから教わったことだね、昔は昔今は今ですよってよくうーちゃんは言うわけだから、昔のことはいいんだったらってこうよく言うじゃない、だからそうすると友達の元カノとかも全然平気で会っちゃうわけね、その女性として魅力的だっていうか、元カノならね、そうすると元カノが怒ったって怒っちゃうわけ、いやなんでそんなこと言うんだいつって、もうだっておた、いやいると思うんだよ俺の女に手出しやがってって、いやだけどあの別れてん、 でそうすると なんだっていう風に言うんだけどね、いやだってお互い殺してやると思ったから別れたわけで、その人に未練あるってのはそれはひどいじゃないかって、まあ今の俺なら言いますよね、本当それは言い過ぎだ。そういえばさ、でそれでデートをまあこなしするんですけど、あのいいですねやっぱ、あのなんかだんだん女性心理が分かってきました。いや違う、ウディアレンは言いましたね、地球は女で回ってるって、まあ、言ったというかそういう映画があったんです昔、あのウディアレンのいつもノリの映画があったんですよね、割とちょっと個人史みたいなとこちょっとくっついた映画っていう風な印象があるけどもね。そうするとその中でさ、なんかいや映画のことは覚えてないんだ、ウディアレンの話したいんですけどね、ウディアレンが今ほら怒られてるんですよ、てめえいい加減にしろと。セクハラ問題に絡んでさ、アメリカとか西洋っていうのはあの幼児性愛にうるさいですよね、すごく。そんなことやるなと。そうするとウディアレンが昔そのあのこの人ってのはミア・ファローっていうね女優さんと付き合ってて一緒に映画を作ってたわけですよ。すごくこの時期の僕映画好きなんですね、あの、夫たち妻たちとか、そうですね、あとカイロの紫のバラとか、そういうのいくつかある、パッとタイトルちょっと出ないの悔しいけどね、重罪と経済とのミア・ファローという確かコンビ組んでたって言ったね、まあ、またウディアレンの黄金期だと思うし、ダイアン・キートン以上のね。でそうするとそのパートナーがいたんだけど、この二人で養子をすごくもらってたんですよ。でこれがすごいスキャンダルなんだけども、ウディアレンがその養子の一人とできちゃうんですよ、男女の仲になって。だから自分の娘に手を出したみたいな感じにも下手したらそういう風に解釈する人もいるわけだ。で当時てめえこの野郎って言われたんだけど、やっぱウディアレンとミア・ファローを比較するとやっぱウディアレンの方がウディアレン立ち回りがうまかったのか、いやあのもうそういう親子の関係じゃなかったんだよみたいなことを言ってうまいこと逃れたらしいんだけども、その当時は。で結婚したんだこの2人だから、結婚したから僕らは愛し合ってたんだ男と女としてねっていうことで、なんとかうまく鞘を収めたっていう形にちょっとなったのかな。なんだけども最近ね、セクハラ問題すごい昔の問題とかあぶり出されるじゃないですか。これがウディアレンがその養子の中の1人の6歳の女の子に手つけたんじゃねえかって話があるんですよ最近。そしたら向こうはうるさいからね、コリン・ファースティのキングスマンって映画流行ってますけど、それに出てる俳優さんとかはもう僕はウディアレンの映画出ないよとかってこういう風に言うわけですよ。もう金輪際出ない、もしくはあの今まで出てきてすごい後悔してるっていう風に言う人も出てきてるわけだこれ。そうするともうウディアレンがもしかしたらもう今までみたいに映画作れないんじゃないかと、そのことがもし本当だとすればね、というとこまで来て今話いっちゃうわけですよこれが。でもねこれ言いたいんだけど、俺はすごい悲しいんだけども、いつも言ってるようにその作品と個人は別個っていう風に考えますから、あんまりウディアレンのやった行動はもちろんいいと言いませんよ、それはひどいじゃないかって思うんだけど、俺は結構その辺ドライなんだよね割と。アニーホールにきっと今でも感動できちゃうんですよ俺って、きっと。でどっちかというとひどいじゃないかって言われるかもしれないけど、今まで感動したのが作ったやつがこうだから感動できないって俺はちょっとね、そうかって思っちゃうんですよ。ゲスキアもそうですね、そんなん言ったら聞ける人なんていなくなるんですよ。ジョン・レノンも聞くのやめようって言わなきゃいけなくなる、マリファナなり覚醒剤やってたでしょうから。でいろんなきっとやったこといる人いると思うんでね、まあちょっとその薬と幼児性愛ってだいぶ意味合いがちょっと違うかなというふうに思うんだけど、この間ね面白いなと思ったの、やっぱ人によってねその感覚って違うなと思ったって話なんですかね。まあこれ毎週その話しますけどね、あの最近できた友達がね結構昔やんちゃな遊びしてたっていう話をしてたわけ、俺にしてくれたって。俺は結構その話聞いて結構引いてしまったんだ、正直言うと引いたというかびっくりしたのね。いやそれやなっていうふうに思ったわけだけども、俺がさ、いや俺のね結構友達なんかマリファナやるやつ周り結構いてねっていうふうに言うわけですよ。そうするといやそんな危ないことやるんですかっていうふうに言うわけ。と俺からすればさ、ミュージシャンなんかみんなやってるもんだっていうふうに思って接してるわけですよ。だから今更やったって驚かないね。いやそんなひどいこと言うなってかもしれないけど、実際そうなんだ、音楽やってる人みんなやってんですね 100%。 いや本当に言えないようなちょっとその友達のね、ことにも関わるでしょうから。だから 結構俺からするとこのラジオでも何でも喋っちゃうラジオでもちょっと喋るのちょっと躊躇するような話だよ。でまあちょっとどういうことをやったかってことをちょっとぼかすけどね、もうちょっと俺からちょっとこう、ちょっといやこれってちょっともう犯罪一歩超えてんじゃないって思いながらすることを言ったわけだ。そうで俺からするとまあね、だからそういうことを言ってたわけで、彼別に普通にいいやつよ、すごく好きな友達なんだけど、でだからその感覚が違うんだなって思うわけ。俺なんかからすると LSD だったらビビるけど、マリファナだったらもうヒップホップ界隈みんなやってんだっていう風に見て接してますから、だから目の前でやられたらちょっと困るけどね、吸ったら嫌だってなるけど、いや違う、いや今ね、いやそうするとね、うちはさこういうこと言うとバカ、そういうヒップホップのイメージ崩すなって言うけど、いや嘘つくのやめろよって言いたくなるよね。なんでやってるってはっきり言わねえんだよと、やって捕まっちゃうからだろうっていう理由だけでね、いやそれならいいんです、捕まるから言うなっつうんだったら、でもそういうヒップホップはそういうイメージだけじゃないって言ったら怒っちゃうよな、それ。いや違う、セットなんだなって前にね、ロック系の友達にさ言ったらさ、いやロックはいないって言うけど嘘つけだよって思って、何でもやってるよって思って、何で嘘つくんだ、いやみんなの前で言うことはないですよ何も、でも否定される筋じゃねえって思うね俺やっぱり。で否定するやつ絶対やってるやつだと思うよ俺。すごいなこのラジオってな、本当にそれは一部で人気出るねこのラジオ。そういうのあったの、だからああと思って、なんとなくさ、その俺から引いた話はマリファナで彼は驚かないかなって、いややばくないっすか、いやどっちもやばいんだよ本当は正確に言えば、どっちもやばいでいいんだけど、俺が何で思ったかというと、まあ、彼の行動ってちょっと他人に迷惑を及ぼす行為なわけですよ俺から見るとね。でもマリファナって所詮死ぬの自分だし勝手にしてって感じで、勝手にしてよっていう風にいいわけ、タバコとか酒と一緒の延長って捉えてますから、だから知らないっていう風に、俺はでも捕まりたくないからやらないし、目の前で巻き込まれたくないからやらないでっていう、そこの、マナー守ってると毎週言ってるじゃないですか。なんだけどその辺がね、やっぱおーと思って、マリファナいいんじゃないかなと思って、その困るの自分だけだからさ、いや厳密に言えば家族が迷惑かかるだろうとかあるでしょうけど、でもその辺はまあ直接何か他人に害を及ぼすわけじゃないだろうっていうふうに思ってますんでね、まあ、どうぞ大いにやったらいい、いや肯定してるんですよこれは、そうそう、俺はやらないですけどね。これでもあれだね、こう言っててさ、例えばお巡りさん来てそこのね部屋にゴミ箱にこうマリファナ1個置かれちゃったら俺やってるってことになっちゃうもんね、怖いですよ。だから僕絶対自分の住所言わないの、あ当たり前だよね、当たり前の話だけど。でそうそう、それがあってね、いや人って感覚違うなと思って、やっぱ35にしていろいろね勉強してます本当。で何ですか今夜は皆既日食が出るんですか、皆既月食が、皆既月食日食じゃないですね、あ昼間か、もう欠けてます、さっき静岡から見たらもうだいぶもうほとんどかあの見えてましたけど、あないんですか、なんだ、いやそのなんて言うんでしょう、皆既月食にね思いを馳せれば好きなあの子から既読もつくというふうに思いたいんだけど、つかないですねやっぱりこれね。ねえ、ああなるほど、これね今うーちゃんが今ね、いやだからね、なんで一回収まったものがまた蘇ってきたのかっていうとこもっと突っ込んで喋らねえかっていうふうね、その辺聞きてえじゃねえかというふうに言ってるんですけど、単純な話でね、ティファちゃんが SNS 更新して見てるうちにまた会いたくなったってそれだけなんですよ。ダメだこれ。で今日最悪だね、もしティファちゃんに彼氏さんがいてっていう夢を見て、その結婚するしたっていうのを SNS で見るっていうすごくリアルな夢を見て今日目が覚めたんですよ。すんごい気分悪いですよ皆さん、この目覚め方はあのすんごいリアル、どういう風に見たかっつうの分かるわけ、普段寝てるベッドの上で見てあーってショック受けるっていうね、すごく起こりそうなことを見たですよ。いやー辛いな、声は辛い、 一時期収まったんですけどね、本当にもう会えないんだなと思ったんだけど、やっぱダメだね。前友達の名言ね、あのいや死んだと思っても生き返らせちゃったらまた生き返るよってやつね。何度でも生き返ってくるもんな、うん、何度でも何度でも歌って。あ、そういえばあの真渡り松子さんいるじゃないですか、微笑みの爆弾。え、あのさよならバイバイっていい曲ですね、あれ本当に。あの微笑みの爆弾って途中のメロディいいんですけどね、あのありがとうございます、あそこの締めすごいダサいですよね。でも聞いててもなんか嫌だなって思うんだ、あそこ。まあいいや、何十年かぶりに聞いた。でそれでかっこいいんですよね、ギターとかが。で真渡り マツコさんって全部自分でアレンジとかもやるんですね。でもう最近、ね、一時期病気で休業したらしいんだけど、最近また CD 出してるんだってよ。うん、だってアップルミュージックに曲ありましたけどね、なんかちょっと変わったポップスみたいなのやってましたね、やっぱ。でね、俺この間友達と聞いててね、なんかドリカムっぽいよねって話したら、ドリカムのサポートメンバーだったんだってね。でコーラスとそのキーボードを両方やるっていう、ドリカムで唯一の人だったんだって。今はもう別個になっちゃってるらしいんだ、コーラスと。あのほら太った女の人いるじゃないですか、あのファンクザピーナッツね。ファンはああいうのどうなんでしょうね。でもいいのか、うちはネタっぽくて。あれは俺はなんか、あの人自身人気ありますもんね。まあでそれで言うね、今別れちゃってっていうところで、でもあたり松子歌がうまいなと思って聞いててさ、で俺さよならバイバイすごい聞きたくなったんですよ。あれってあれね、なんかどういう感じ、ちょっと今うーちゃん YouTube チェックしてみてくださいよ。さよなら BYE ってレター出てくるから、なんかいいんだよね、メロディーがもう派手じゃなくて。で当時さエンディングだったんですよね。皆さんこれ知らない人のために言うと、ホームワークは終わらないっていう曲が一番最初のエンディングだったらしいんだよ。でこの間昨日検索したんでね、あのアップルミュージックに入ってるんですよ、悠々白書あの主題歌決定版っつうのが。贅沢な作りだね。何音楽、え聞けば上がりますよ。あの転がる夢なんだよってやつ、そういう曲があるんですよ、聞けば思い出しますよ。で、あ今うーちゃんのイヤホン越しから流れてる、あこれさよならバイバイですね。あいいです、あいいね、あこっちさんが流してくれてんだ、いい、ご機嫌ご機嫌。これリスナーさん、リスナーさんの自分で検索してください、これちょっとね。そうこれです、あーこれこれこれこれこれ、吹き抜ける数の心ね、これこれこれこれ、これがあるんですよ。これがあるって言ったって、あのリスナーさんちょっと分かんないでしょうけど、 YouTube 検索してくださいね、このねタイミングで。でこれが聴きたくなって、でさよならバイバイっていい曲だなと思って、なんか要は男の人と別れて、あのなんか年に2回のね、あのなんか手紙ならキャッチするよっていう風に言うわけ、俺もキャッチされてよと思ってさ聞いてて。でそうするとやっぱ高橋宏さんもセットで語られるじゃないですか。でそして亡くなってっていうことで、まあ悲しいってとこに行く。亡くなってますか、高橋宏さん。もう10年ぐらい前かな、だいぶ前に亡くなってますけどね。いやで太陽がまた輝く時とかですね、アンバランスなキスをしてとかいいなと思って聞いてんですよ。いやいい曲聞いてたなと思って、この時代ね、悠々白書とか見て。そうすると俺はアンチ悠々白書だったんですよ。わあ、なんとこに面白いかねと思ってたんだけど、最近そのできた友達ね、さっきのその一線超えたと俺は思ってるっていう彼とは別個の友達なんですけど、で静岡来ていろんな友達できましたからね、そのうちの一人とこう喋ってて、ちょっと悠々白書なんか懐かしくなってくるのね、ちょっと。いや、やっぱあれいい漫画見てました、もう全部見てました、それは当然。もう漫画も全部読んでましたし、でやっぱあ、じゃあアンチになったのは年取ってアンチになったんですよ、あれって。30過ぎて読んであんま面白くないなと思ったんですよ。あの好きよ、好きなんだけど、いやー最初の方なんかあんまなと思って読んでましたし、トグロ編とか潜水のも最初のあんまなと思ったんですよ。でもね、 なんかねやっぱ富樫のキャラデザって好きだなと思って、ムクロですよねやっぱ一番好きなのは。年取るとあんな話ありますか、あんな話、親父にね虐待されてて、虐待なんてレベルじゃない、虐待ってレベルじゃないって言ったら、まあ、虐待されてて親父のこう遊び道具として生まれてというか腹改造されてね、もうその女性としての機能がないなんつって言って、で親父の愛情を削ぐために自ら硫酸をかけるなんてのは少年漫画に載ってるわけですよそんなものが。でパッとさ比叡の前で顔出したら顔が半分、体が半分こう溶けた状態で目玉ギロッとしてて、つーキャラでさすげえなと思ってて、比叡も比叡だよ、親父連れてくるんだもん誕生日になると。でムクロはねその誕生日のになると親父に記憶植え付けられてるんでしょ、愛されてたって記憶を、それと現実とっていうところでこう鬱になってっつって言って、その場にその時期に部下が近づくと近づくだけで殺されるなんてキャラクターですよこれ。皆さんなんだこれって思うじゃないですかやっぱりなんか。でもそういう漫画だったよなと思って、全部できるとは思いませんよそれは。だけどあの何でしたっけ、スザク編とかあの辺とかあんまだなと思ったけど、でもいいんですよね、なんか三種の神器だからとっても重要な、やっぱ自分を形成してるだろうなというふうに改めて思ってさ、好きなんだよその欲しいテープが、なんか人間がすごい殺されてるとこをずっと何十万時間も映してあるテープとかさ、そんなものが欲しがるとかっていうキャラクターが出てくるっつうとこがさ、でそれでいたあれなわけですよ、桑原みたいな割と明るいキャラクターが出てるっていうとこがやっぱいいなというふうに思うわけ。暗いとこは徹底して暗かった漫画でしたからね。でもいいですよやっぱ優位学習は、やっぱいや嫌だよ全部いいとは思わないよ、でもやっぱ部屋置いときたいんだやっぱりドーンと。でもアニメはどうなんでしょうね、わかんないけど、うーんでもいいのか、あのアニメ独自の展開みたいなのあんましなかったでしょうしね、うん、そのままでしてね、あれぐらいじゃないですか、最後ムクロと誰かが戦ったりとかってシーンが追加されてますよね、あの暗黒武術なんとかやるじゃないですかもう一回で、あれかっこいい、今にしたのはユウスケやだってレビューでも言ったけど、あれかっこいいやな、やっぱ三つどもえた戦ってんのやめてそれぞれ個人戦で決着つけようぜって言うっつうのはさ、で昨日読み返してみたらムクロはすぐそれに賛成するんですってね、じゃあ自分のチーム解散するっていうふうに言うらしいんだよ、いいそういうとこ潔がいいと思って。僕一番好きなキャラクターライゼンなんですけど、ライゼンムクロセンス似合ったね、ライゼンなんかただ椅子座ってるだけなんですよね。うーちゃんもいや私も好きでしたよってね言ってますけど、うーちゃんは限界ですからね、いつも言うようにあの俺に技を教えてくれるからってあのねそういういや半身って技を教えたのあなただからいつも言うようにね、であと野田マップって技も教えたのあなたですよこれ、あと上田昌司っていう技も教えたね俺に、いろいろ教わってますから、だからあと刑務所の中っていう技も教わったんですよ、あと夢の幽冥者って技も教わった、で役立ったんですよ皆さんこれね、うちは役立たねえ技ばかりしようって言うけど、いや俺からすればね、あの税金対策とかそういうことよりも役立ってるの、なぜかといえばね一緒にジョーダン画法を見てたんですよ、ジョーダン画法って昔番組があったんですよ、コントやったり歌やったりするやつ、その中でねあのうっちゃんなっちゃんがコントでやるんですよ、こうでコントレンタルビデオや倉本総風とかあのねやったでしょね、面白かった頃 うっちゃんなっちゃんが本当輝いてた頃よ、でそしたらコント、レンタルビデオ山田太一風さ、こうなっちゃんが入ってくるわけビデオ屋で、あうっちゃんが入ってくるんだ、そしてなっちゃんが客あ店員なんだよ、そしてなっちゃんがさ借りるの、うん本当に借りるの、うんってこういう山田太一風のやり取りとかあったわけ、そこでコントレンタルビデオは夢の郵便車風って入ってくるわけよ、でそしたらなんか俺はそれ知らなかったすごいテンションが高いこうやつをやるわけで、面白いなこれってうーちゃんに見せたら、いやこれ大したもんだっていうふうに言うわけ、 このまんまなんだからつって言って言葉遊びでダジャレでね、まさかこの時30年後にね福山雅治の番組でね一言だけ言うために番組出るとは思いもしませんでしたってこういう風に言うわけだ。それを知ってるようになったのはこれうーちゃんのおかげですから。だから今年の目標はね、うーちゃんと夢の郵便車のビデオをぜひ見たいという伝えにあるんですよ、渋谷の伝えに。俺今年はうーちゃんと家で遊ぶっていうのがテーマなんですよ。なんで4月にそっち帰るんでね、そしたらまあ小津さんもね元演劇部ですから、これはそしたらやっぱり夢の郵便車3人で見ますよ。それこそあの役者の友達とか 7,8 人呼んでさ、みんなでちょっとポップコーンでもつまみながらね、僕の新居で夢の郵便車見ようじゃないかと今さら何年越しに見てるんだ。夢の郵便車って今ないんですか？ないんですか？今は。昔でも言っとくと、夢の郵便車で、あの夢の郵便車でね、我々野田マップのね研究生として3人出会ってますから、その辺はちゃんと踏まえておいてもらいたいね。野田さん大好きだから、俺やっぱり大好きだからって、俺あれだ、うーちゃんがいや阪神の戯曲もいいんだったらつって読んで、俺うーちゃんごめん漫画の方がいいな、漫画暗くて暗くてね何がいいんだろうなっていう話で、あの萩尾元論争ってのが起きましたけどね、そういえばね、よく覚えてる、そういうことだけ覚えてる。うん。で現在進行形のことって忘れていくんですけど、でもそういうの教わったわけですよ。そうだ、だから俺が少女漫画読むようになって、風紀とか読むようになったのは寺山修司とうーちゃんのおかげですから。これヒーズテンだってそうですよ、夏目房之助とうーちゃんのプッシュがあったから読んだんだもん。そうですよこれ、ひたたた夢の郵便車、誰にも通じないでしょうけどね。そうであとね、この間初めてコストコに行ったんですね。あの友達に連れてってもらったんです。あのストーリーズにね載ってますけどね、その運転してたのは彼なんですけどね。でその彼と、まあ、白書もその彼と一緒に聞いてたんですけどね。でそしたらあのコストコ田んぼさんに連れてきますよつって、職場で仲良くなった男の子でさ、これじゃあ行こう行こうつって言って、行ったらコストコ行ったらすごいな、あそこは丹波さん何でもある、丹波さんって言われるんだたまに、丹波さん何でもあるから何でも買ったらいいですよって言うんだけど、安いっすからって言うけど、安かないよあんなの。チキンね、チキン1羽丸々でっかい七面鳥みたいなの1羽丸々980円、安いでしょ。安いけど一人暮らしでそれって食い切れないんですよ、とてもじゃないけど。でそうシェアするんだよね。であとコッペパン俺ちょっとあの母親に頼まれたんで買ってきますわっつって言ったら、その彼は家族が多いのかな、そうすると2つ買ってくっつうんだよ。そしたら1袋に20個ぐらい入ってんだよね。それで450円。でさ消費期限が2月2日2日ぐらいなわけよ、昨日行ったから4日ぐらい持つ。そしたらさすがにさ4日に分けてコッペパン40個食えないじゃんやっぱりさ。で1日10個ずつとかもうちょっとさ、でピザっつうのもあるからピザどうですかって言うんだけど、ピザも1500円ででっかいの、ほんとドミノピザぐらい L サイズぐらいあって、いやちょっと食えないよ俺こんなにっつって言って、何買ってきたかっつうとポテトチップスコンソメ味500円、500g 入ってんのよこれ。普通 100g ぐらいだと思うんですよ、100もないぐらいかな、80とか。できっとね多分値段に換算したらそんなにむっちゃ安いってことじゃないと思うんですけど、あとドクターペッパーとかさコーラとかの缶がさもう30缶セットで売ってるんだ。それ昨日買ってきましたですよ、ドクターペッパー1500円、15缶入ってるのかな、いつだ15缶か20缶ぐらい入ってる今、30缶ぐらい入ってんだこれ。買ってさドクターペッパー冷蔵庫にむっちゃ入ってますよ今。いやすっげえって買った、もうこれお土産に買ってくっつって、自分へのお土産にっつって言って、 ってすごいね。やっぱその職場で会った友達だから普段よく話すのね。もうわやわや言いながら仕事してんだけど、ちょっと今月靴買ったじゃないですか、ナイキの靴と、革靴買ったじゃないですか、カンペールってとこの靴。靴に今月だけで多分4万ぐらい使ってるんですよ僕ね。今月で1月ですね皆さんね。そうすると一緒に行ったお店でさ、また革靴買ってんですよ、黄色い革靴。履きゃしないのにね、大して分かんねえんだ、大してこっち帰ってきた用のためにっていう風に買ってんだけど、貧乏症の発想だよね。だったらこっち帰ってきてから買えばいいわけ、そんなのは。でも家に置いとこうとするんだよ。で早速履いたらちょっとあのかかとのところにシワ作っちゃって、すごいなんかげんなりしましたけどね。あのでも買ってで、なんか金の使い方派手だなと思って、来月ついにね、先週話したかもしれないけど、プレステ4を買うことにしたんですよ。これ話したね、これね。なんだって言ったら、明日ですね、これ今収録日が1月31日なんですがね、明日2月1日にドラゴンボールファイターズというゲームが出るんですよ。これにもうロックオンしてますからね。絶対か、もうドラゴンボールアニメのそのまんまで動くっていうようなゲームが出るんですよね。だと、うち、いや、あの別のゲームだったらあったんですよ、そういう風に。そういう割と作風の会社が作ってるんですよ。今までバンダイナムコっていうとこか、まあ、今回もバンダイナムコっていうとこが作ってるんだけど、あのまあ開発なんです、発売はそこなんだけど、開発はアークシステムワークスとかっていうとこが作ってた確か。そこが格ゲーに結構定評があるとこなんですよ。でアニメみたいな絵で作ると、それが今回ドラゴンボールだっつうんで、まあ盛り上がってるわけで、ちょっとバンダイナムコが自社で作るとろくでもないゲームしか出ないのよ、ずっと。何も面白くないって言うんだよ、キャラゲーでしかなくてつって言って、このゲーム戦バッチリだっつうんでもう盛り上がってるんですけど、でその彼とね、多分今週末一緒に対戦をするんですよ、その彼の家泊まって。俺その彼と最近すごく仲が良くてね、なんかあのずっと一緒にいるんですけど、その彼が可愛いこと言ってくれるって、二十歳なんだけど、いやちょっと今度丹波さんの家居候して、丹波さんちプレステ4持ってってずっとやりましょう、ドラゴンボール。こう来るわけ。いつかラジオゲスト来るかもしんないね静岡の前面なんですけどね。でいいですね、仲いいメンツと仕事できるっつうのは。なんかちょっとピリッとしてもなんか気にしないじゃないですか、なんかこういい意味でさ。なんかいやいいなと思いつつ、まあ4月で帰りますけどそれがあって、だからそれ欲しいんで、プレステ4ライグ使うために金貯めるんですよ。でその前に大ちゃんに8万円返さなきゃいけないんで、皆さんこれ5年前の放送を遡ってもらって、あのあれですよ、京都行ったって大騒ぎしてる回があるんですけど、それの5年前じゃないね、もう6年前じゃねえかな。いや5年前だ、そうだね、5年前の放送でこう喋ってるんですけど、あのね、あの時も確かティファちゃんに振られたっつって騒いでましたね。それ振られて、うーん、夢の女ですよね、まさに夢のユーミン者と言いますかね。好きなんだがね、まあいいやつね。で、そう、ねえ、8万円、その時5万円借りたんですけど、それが積もって8万円になったんですよ。一時期15万って言ったんですけど、7万何に貸したか覚えてないから返さなくていいっていうふうに言うんですよ。そしたら、あの、前にも話したね、いろんな俺が友達に借金してるやつをあいつが返さなくていいって言ったやつ全部。向こうは勝手に出したんだから一銭もお前は払うなって言ったやつ、それを俺に8万返せって言ったやつねあ、おかげでだいぶ借金減ったよって言ってですね、それで8万来月返さなきゃね、さすがにプレステ4買ってさ、いやお金ありませんっていうわけいかないんで、ちょっとまず大ちゃんに返さなきゃっていうのはあるんですけどね、あんまラジオで言うなってこういうこと言われるんですけどね、8万貯めるって言ったら皆さん相当ですよ、これ本当にね。iPhone8 に書いてるし、ああ、大変だこれ。で、あと、さっきね、今日は収録がすごく押してるんですよ、時間が。今何時ですか、これは。あら、もう、 11時半、もう34分だらだら喋って、もうこの辺でやめますけどね、今日はね。もうほら、ネタないんで、まあまあ、何も1時間きっかり喋ることねえじゃねえかっていうふうに。やっぱあれだね。まあいいや、これ最後に話そう。ね。さっき、送別会だったんですよ。で、僕今のバイト先というか、お仕事をつかしてもらって、つかしてもらってって言い方もあれだね。まあお仕事させてもらって、おなじみだね。してて。まあ2ヶ月ぐらい、2ヶ月弱経つんですが、そこでね、割と仲良くなったメンバーって何人かいるわけですよ。でそこで今日辞めるっていうメンバーが一人出たんですね。でその彼は入って3ヶ月ぐらいかな。で割とその送別会もやるっていう雰囲気じゃなかったね。みんな忙しいからさ、割と、まあ、どの職場でもちろんそうでしょうけどね。でそうすると俺がじゃあちょっと俺たちのグループでじゃあ送別会やるよっつって言って、その彼Y さんっつうんだけど、 Y さんと一緒に送別会やることにしたんですよ。 Y さんと僕らのチームなんて、まあ、4人ぐらいで、でちょっとみんなでハンバーグ食べたりなんなりしてたんですけど、そして俺が Y さんをいじるんだよ。すごくまたひどいいじりだね。Y さんってそれパチンコが好きな人なんだよ。そしたら分かるっつって言って、なんか家の中で日本酒の瓶転がってそうっていう風に言うわけ。いや俺日本酒飲まないんでって言うんだけど、 Y さんがいや絶対転がってるっていう風にまた決めつけるわけよ。そしたら一緒に行ってるメンバー2人もああ分かるっていう風に言うんだよね。でねーって言って、なんかこうもうビール瓶とかさ、もう栓抜きねーって言うと歯で開けて飲んでそうとかって、ああ分かる分かるって言うわけ。 Y さん若干キレてたけどね、これ言われて。でも受けるともうしょうがないじゃないですか、そっち取っちゃうじゃないですか。どうしてもうーちゃんすごい気持ち分かってくれると思うんですけど、その Y さんのね。そうすると俺がさらにさ、あと Y さんってさ、だからやさぐれてるイメージがあるから、なんか笑うセールスマン分かるってみんなに聞いて、分かるよって言うから、なんか笑うセールスマンのさ、ダーされた後って感じじゃないって言ったわけよ。そしたらさすがに Y さんそれで半切れしてるんだけど、ウケるんだやっぱこれが、分かるってなってさ、ひどいジョークを言ってるなって思うんだよね。バランスセールスマンのダーされた後って分かります？廃人みたいな状況になるってことですよ、ね、ヒゲがボーボーになってっていうやつ、そういう感じっぽいっていう風に言うわけ。あと Y さんに対して言ったのが、 Y さん割とはっきりした顔してんだよ。そして俺がさ、なんかイタリアの地質学者って感じの顔してて、地震が起こるぞ起こるぞっていうのに誰にも信じてもらえないで本当に起こった人って感じするとかさ、これうちは笑ってくれてますよ。これいいジョークだね。映画に映画にダンデスピークみたいなやつですよつって言ってね。ダンデスピークって皆さん見てくださいよ。超傑作があるから、あれ面白くないっていう話なのにすごく見たら面白かったって映画があるんですけどそういう感じっぽいつって言って、なんかそういうちょっとこう狂人とか廃人って感じがすんだよねつって言って、だからね、なんかなんかいいですね。今のメンバーって割とそういう送別会とかやろうよって言うと、当日までやだよめんどくさいって言ってんの。どうしよう、当日決めていいとかって言うの、全然いいっしょって言うんだけど、実際来るんだよ。なんか来てさ、別に何話すわけじゃないわけ、なんかこう適当に一緒にいるんだよ。なんか最近そういうのもいいですね。やっぱなんか一緒にいるっつうのはさ、別に会話なんか盛り上がんなくたって、でいつたまにすごいプレッシャー勝手に感じる時ありますけどね、本当。でね、最近そう話したいことこんぐらいか。先週ね、2人にもうお聞かせできなかったですけど、大井川鉄道にね、静岡の山奥に行ったって話はしたかったけども、2人にもぜひ聞いてもらいたかったうーちゃんとこってたんですがね、途中で通信が切れてしまったのであれだったんですけど、まあリスナーさんにはその話もしましたしね。で今週はまあそんなとこでしょうね。やっぱいじりがひどいなと、これは敵を作るいじりだなと思って、職場にいるんですよね、めんどくさいいじりをする人が。俺その人とあんま大して大差変わんねえじゃねえかっていう気になってきましたね。ちょっとまた心えぐるね。昨日その友達にコストコを連れてってもらってもさ、もう至る所でね、そのティバちゃんを連想させるものっていうのはどんどんどんどん出てくるわけだ。そうすると今も私ね、テレビつけながら喋ってるんですがね、今アカデミー賞に3度ノミネートされてる辻和弘さんっていう人の特殊メイクやってるんですよ。 そしたらベンジャミン・バトンも特殊メイクやった人だっつうわけね。うーちゃんがおーって言ってますけどね、ティバちゃんと一番最初に見に行った映画がベンジャミン・バトンでしたね。またこれ傷口えぐるよ本当にな。いやーダメだ、俺トニー・タキタネのようにね、ティバちゃんいなきゃ死んじゃうんじゃねえかしら本当に。やだな、まだ生きたいよ俺、あと80年は生きるつもりで生きてるんですがね。まあいいや、まあというわけで、まあ、こんな感じの私の1週間でございました。でね、最近職場でね、割とねなんか毒舌がブームになってるんですよ僕のチーム内で。あの野郎畜生とかっつうのが、でいやひどい毒舌言うじゃないかって俺が言うと、いやこれ丹波さんの影響ですよって言われて、丹波さんがすごいね人の悪口言うから俺も言うようになったんだっていうふうに言われて、何毒舌キャラかなと思うんですけどね。普段おとなしいですけどね、何にも言わずに変わんないですね、うん、実名上げて言ってるだけですね、あのブスとかついて。でもうーちゃんといつも言ってるようにやっぱ悪口出れば出るほどこのラジオっていいっていう評判になってきますんで、やっぱ無理やりにでも誰かの悪口言っていこうって気持ちになってます今、あの道ですれ違ったあの女とか。でもね、昨日スタバ行ったらね、すごい隣にタイプの子が座ってきてさ、俺ちょっとムチッとした女の子好きなんですよ最近。これね皆さんね言っときますがね、女子の皆さん今すぐ痩せようと思わないで絶対、これそれ誰にもモテないから、男からすると男みんなちょっとぽっちゃりした方がいいっていうからね、絶対に巨乳は嫌だっていう人いるんだけどね、少しぽっちゃりぐらいの方がいいってこれ 100% 言うから、絶対痩せちゃダメよ。痩せたいと思ってるそこの女の子、ちょうどそのぐらいがちょうどいいわけ。もう 2,3 キロ太ってくれてもいいぐらいですね。そうそう、絶対これそうだというふうに言えるからね。ティモちゃんだって割と顔ぽっちゃりしてるからね。まあまあそれいいや。で、そのスタバの女の子が結構ね、ムチッとした体してて、僕の大好きな黒タイツ履いてたんですよ。僕ずーっと左目でそれ見てんのね。で、一緒に行った男の子がね、丹波さん見すぎですよって言われて、すいませんっていう話したけどね。隠せないんだね最近そういうのが。もう30過ぎるとそういうとこ素直になっちゃうから、人の悪口言うことに関してもそうですよ、止まらないんだ思ったことは言っちゃう。でさ、悪口も言うんですけど、いいと思ったことは本人に伝えるんですよ。だけどこれがね、嘘くさいって言われるから辛いね。あのネガティブなことしか相手に伝わっていかないっていうとこすごい悔しいところですけどね。まあまあこれ、普段の性格が出るんでしょうね、まあまあそんな感じですね、僕の1週間でございました。というわけで、続いては今日レビューがお休みです、ちょっとショートバージョンエンディングです。はい、というわけでエンディングですけどもね、いやいいですね、こういう放送もちょっとのんびりして、ソファーになんか座りながらニュースゼロ見ながら喋るっていうね、いいな、こういうのダラダラしていいな。今プロ野球の秋季キャンプのやつやってますよ。またこれに関してもいろいろ文句言うんでしょうね、見ててね、あこの選手ダメだ来年とかさ、来年って来シーズンってことですけど、まあレディオ 2.5 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃんじゃんじゃん送ってくださいよ。こういうダラダラしたやつもいいじゃないかというメールとか募集しておりますですよ。いやレビューもう少し気合い入れてやってくんねえかと、あレビュー楽しみにしてる方に言っておきたいんですがね、多分ね3月末まで多分レビューない可能性もあるですねでもね多分東京に2週間に1回、東京というか、まあ、神奈川というかね、まあ、関東に、2週間に1回ぐらい、10日に1回ぐらい帰る感じのペースなんですけど、そうすると来週の予告しておくとですね、多分スリーボードビルズだったかな、あのフランシス・マクドーマンだったファーゴっていう映画に出た女優さんが最近主演してる映画があるんですけど、その映画の内容っていうのはですね、あの娘をレイプされて殺された母親が、その自分が住んでる町、田舎なんだけどアメリカの、そこの看板にあの保安官に犯人を探せって言って、自分でその犯人を探していくっていう話があるんですよね。そういうストーリーの映画が最近作られたんですが、それをもしかしたら来週語るかもわかんないですね、であとですね、先週喋り損ねましたがね、スターウォーズエピソード8の評価が ブレードランナー2049と違ってどんどんどんどん上がってます、私たち兄弟の中で。大ちゃん的にはまあ最高傑作であったという風に、結構そういう風な評価あるらしいですね、最高傑作だっていう風に。いいんでしょうね、スターウォーズが詰まって、先週言ったようにガキ臭いなんかしょんべん臭いようなとこも入ってて、そういうとこもまたいいんでしょうし、まあ、私はそこ好きじゃないけどね。でもまあまたね、その辺思い出せたらいろいろ喋りたいんですがね、まあとにかく、来週ですね、多分その映画語れたらなというふうに思ってますんで、まあ交互期待。あと最近大ちゃんがスターウォーズ見てから、アダムドライバーっていうカイロレンってね、ハンソロの息子やってる最近の、アダムドライバーって検索すれば出てきます。沈黙とか出てる役者さん、あとこの間喋ったハングリーハーストのつまんねえが出てる役者さんですけど、その人が出てるなんとかアダルトインニューヨークっていうね、今年は オスカーにノミネートされたノア・ブルームバックって監督さんいるんですよ。僕の大好きなフランシス・ハート、イカとクジラ撮ってる監督さんですけど、この人の映画もしかしたら来週見るかもしんないんで、まあこの辺の話できたらなというところですね。まあ、とにかく、こんな感じのですね、レディオ 2.9 でございました。それでまた来週。